LLL
柔らかな光の海の中、
おはようございます。木曜の朝6時30分、ここからは LLL をお送りいたします。番組パーソナリティの倉田和穂です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。この放送が皆さんのお耳に届く頃には6月も半分を過ぎた頃ですね。早い地域ではもう梅雨入りをしているところもあったりするかもしれません。薬膳ではこの梅雨の時期に湿度が高いことによって起こる体の不調の原因が、湿気の湿に邪気の邪と書いて湿邪というのですが、その湿邪によって不調が起こるものだと考えられているそうです。気温も高くなり、ジメジメと湿気も多くなって、体の中に水分が溜まりやすくなるので注意が必要っていうことですね。利尿作用のあるウリ科の野菜や果物の食べ頃がちょうど今の時期なのも気候と合っていて、春天見過ごしてはいけないなと改めて思わされます。食べることは私たちの生活の中で健康な体を維持するために重要なこと。今日はその食について欠かせないお塩について、ゲストに以前この番組でも私が紹介したことのあるアトレトアの塩の販売代理店をなさっている木下理香子さんをお招きして、アトレトアの塩の魅力についてお話をお聞きしたいと思っていますので、お楽しみに。それでは30分の短い時間ですが、今朝も最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。改めましておはようございます。倉田和穂です。番組冒頭でもお伝えしたように、本日はゲストにアトレトアの塩の販売代理店をされている木下理香子さんをお招きいたしました。引っ越し前のお忙しい時期にゲスト出演ありがとうございます。木下さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はアトレトアの塩についてお話をいろいろお聞きしたいと思っているのですが、
はい、
まずは木下さんについて簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい、ありがとうございます。今日はゲストにお招きいただきましてありがとうございます。北海道の苫小牧市に住んでおります木下理香子と申します。アトレトアの塩の販売代理店と、その塩を使ったやみつきベーコンの講座をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。やみつきベーコンの講座は私もやっているんですけども、
はい、
そこで私アトレトアの塩というものの存在を知ったんですが、
はい、ありがとうございます。
やっぱりこのベーコンにこのお塩って、やっぱり全然味が違いますよね。
全然違うんですよね。なんででしょう、不思議ですね。
本当に。なんかやっぱり私両方試したことあるんですけど、
あ、そうなんですね。
なんだろう、この、アトレトアの塩で作ったベーコンは、なんだろう、お肉が、ま、味がまろやかになるというか。
そうですね。
うん、全然違ったなと思って。すごく美味しく、はい、食べられることができて、一度使うと、もう本当にベーコンじゃないけど、お塩にやみつきになってしまう感じがしています。
本当に、
はい、
そういう方が多いのですごく嬉しい声をいただいてます。
この放送がラジオで流れる時には、
はい、
もう6月の半分ぐらい過ぎていて、
あ、そうなんですね。
本州の方では梅雨が始まっているところもあると思うんですけど、
はは、
北海道の方では、
はい、
梅雨がないとお聞きしたんですけど、
はいはい、
梅雨がないっていうのは、
はい、
何ですか、何だろう、どういう感じなんでしょう。ちょっと私、梅雨がないっていうのがあまり想像できなくて。
梅雨がないというふうには、なんか言われてるみたいなんですけど、やっぱりジメジメした時期はあるんですよね。ちょうど沖縄からだんだん梅雨明けしていくのと同時に、梅雨っぽいような感じも北海道にもあって、で、蝦夷梅雨っていう言葉もあるようなので、全くないというわけではないですね。ただそちらから比べると北海道なので気温がそんなにまだ上がってないので、そこまで不快指数がそんなに高くないということなのかなと私は思ってるんですけど、あるにはありますね、ジメジメした
気候っていうのは。ジメジメした時期はあるけど、こっちの方にこう蒸し暑いみたいな感じが
ないってい
うことなんでしょうかね。
はい、はい、そういうことなんじゃないかなと思います。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、
梅雨の時期っていうとやっぱり気温も高くなって湿度も高くなるので、
はい、
食欲が落ちてくる時期だと思うんですけども。
そうですね、
そういう時期にこそやっぱり調味料選びっていうのか、そういうのって大切だと思うんですよね。
はい、はいはい。
で、今日ご紹介するアトレトアの塩なんですけれども、
はい、
このアトレトアの塩って木下さんが出会ったっていうか、
はい、
初めて使うきっかけになったっていうのは、
はい、
いつ頃のことなんですか。どういうふうにこうアトレトアの塩っていうのがあるっていうことを知って、
はい、
使ってみようかなって思った、そんなきっかけがあったら教えていただきたいんですけれど。
あ、はい、ありがとうございます。まず私がアトレトアの塩に会ったのは2年前くらいなんですよね。2021年ですね。
はい、
はい。もともとお塩に こだわりというか思うようになったのは、はい、10年くらい前に私は不妊治療をしてたんですよ。もともと看護師をしていて、で看護師でバリバリ働いている時はすごい不摂生な人で、夜勤明けにコンビニに行ってお弁当とビールを買って帰ってくるみたいな、ちょっとカップラーメンと、もうそんな恥ずかしい感じだったんですけれども、
はい、なんか今のあれとはちょっと想像がつかない感じなんですけど。
そうですね、真逆でしたね。
そうなんですね。
はい、でその頃で結婚して転勤先でちょっとパワハラにあって鬱になったことがあって、あ、
はい、
で結婚したばかりだったので、はい、子供が欲しいと思って、不妊治療も仕事を辞めて開始したんですけど、やっぱりなかなかすぐにはできなくって、その食事とか栄養がこの子供にはなんとなくは大事だというのは分かってたけど、
はい、
そんなに影響するっていうところを全然看護師のくせに意識してなくって、でそれから年齢も結構40だったので、
はい、
高齢出産でなかなかできないぞというところで勉強を始めて、はい、でちょっとまた働くように個人病で働くようになったんですけれども、そこでアンチエイジング診療というのをやっていたんです。
はい、
で普通の栄養学っていうのとちょっと違って分子栄養学というものに出会って、はい、今の一般の現代人は、ビタミンとかミネラルがすごい足りなくって、うん、現代栄養失調になっているんだよ、なのでビタミンとミネラルとかすごい大事に取らないと病名がつけられないような不調だったり、女性の何とも言えないこう不調だったりっていうのにつながるよという話を聞いて、で食生活に気をつけるようになったんですね。はい、そして、無添加のものとか取りたいけれども1回で野菜とかもコンスタントに取るというのがなかなか難しいので、コスパよく毎日少しずつ取るには調味料を変えた方がいい。それでそれ中でも味噌や醤油の原材料になる、塩を変えるのが一番いいかなと思って、で塩の勉強をしてたんですけども、
はい、
製法とかの違いで栄養がミネラルが違うというのはよく分かったんですけど、味の違いがそんなに私分からなくって、でいろんな塩を試してたんですよね。お塩ジプシーというか、
はい、
でそんなことをいろんな塩を試しているうちに、SNS である方の紹介でこのお塩おいしいから食べてみてというふうに投稿されていたので、なんか気になると思って取り寄せて食べてみたら、まあ、北海道の方だったので、それを取り寄せて食べてみたらすっごい感動したんですよ。なんだこの塩はと思って、でなんかわかんないけどエネルギーというかパワーをすごい感じるお塩 だなと思って感動していて、でわこのお塩食べれてなんか売る機会ないかななんてすぐ思ったんですけど、たまたまそこに小売店募集の、はい、きっかけタイミングがあったので、この塩はぜひみんなに広めたいし知ってほしいというので、すぐその募集で応募させていただいたという出会いですね。
そうなんですね、はい、じゃあそのタイミングがちょうどドンピシャあったっていう感じなんですね。
そうなんです、
お塩の出会いと、はい、出会いとそのなんだろう代理店募集の、はい、タイミングというか、本当にまさしくドンピシャで、
はいはい、そうなんです、
はい、すごいですね、なんかその偶然というか奇跡的な出会いみたいな感じ、
は
い、
ご縁だなと思ってます、はい、
縁って大切ですね。
いや本当にこういうところに もうね、こう出会うべくして出会ったんだなと私は思っています。
はいね、このラジオもやっぱりご縁応援貢献っていうご縁をすごい大切にしていますけど、本当に縁ってね大切だなと今の話を聞いていて私もすごく思いました。
はい、
ね、このアトレトアのお塩の魅力っていうのはすごい今聞いただけでもちょっといろいろあるんだろうなと思うんですけど、
はい、
他のお塩との違いみたいな感じでね、含めて、はい、アトレットはのお塩の魅力をお伝え願えないでしょうか。
あ、はい、ぜひちょっといっぱい喋っちゃうと思うんですけど大丈夫ですか、はい、
どうぞたくさん喋ってください
マジですね、何て言ったって美味しいのが一番なんですよね、尖った塩辛さが全然なくって、
はい、
お塩なのにまろやかでなんか旨味を感じるお塩です。
はい、
で料理に使うと何でもお塩美味しくなっちゃうので、
はい、
ちょっと物足りないなっていう時にお塩をちょっとだけ入れると味がすぐ決まるし、ちょっとしたおにぎりでももうごちそうになっちゃう感じがするし、もう料理上手になった気がします。自分がなんかすごい急に料理うまくなったなって勘違いするぐらいなのでご家族にも喜ばれるし、すごくなのでもうご家庭の幸せを感じられるお塩かなと私は思っています。はい、でまず作り方なんですけど、天日塩もよく、はい、あるんですけども、その天日塩の中でも違うのが脱水もしてないし火入れもしてないんですよね、
はい、
なので脱水もしてないというところもすごい珍しくて、コンセプトとしては微生物が生きた塩と言っても言い過ぎじゃないよねというふうに言われてます。うん、で全部手作業でフィリピンのパンガシナン島というところで作られていて、
はい、
そこのパンガシナンという言葉をローマ字でエッジを抜かして書くとシナという文字が出てきて、それを向こうの現地の言葉で塩という意味だそうなんですよ。
あ、はい
はい、なので向こうの中ではもう塩作りとしてとても有名な場所だそうなんですよね。塩作りの農家さんがたくさんいて全部手作業で作ってるお塩です。
はい、
で輸入してから北海道の豊浦町というところで2年以上寝かしています。で、はい、そこの蔵にも、電磁波とかをカットするようなコーティングをしていて、にがりを除去するのに2年以上抜かせてるんですけれども、そこのゼロ磁場の状態になってるそうで、はい、でそこで2年以上寝かした塩は普通一般的にスーパーで売ってるのはナトリウムが 99% が多いんですけれども、
はい、
2年以上の塩はナトリウム濃度が 78% と低めで、他のミネラルもすごいあるし、その2年以上 北海道の一回寒いところで寝かすというところで、お味噌やワインとかも寒いところで寝かすと寒さで引き締まるのか旨味が増すというふうに言われてて、それと同じかなというふうに私は思ってます。すごくまろやかでミネラルバランスが食べて最高なんですよね。はい、
はい、はい、あどうぞ
いいですか、はい、でその製法もそうちょっと他と違う作り方をしているのと、アトレトワという名前にもすごい意味があって人の思いがすごいあるお塩なんですよね、はい、でアトレトワのアが昔の日本の言葉でアが始まりを表して天という意味があるそうなんです、
はい、
で和は終わりを表して地、地面の地ですね、
はい、
地を表して、あとは、アトレトワのレがゼロとか中央を表すそうなんです、
はい
はい、でとがつなぐという意味があって、始まりと終わり、その真ん中に、はい、ゼロというか中央で、中央は自分を表してるんですけども、世界の真ん中に自分がこういるんだよ、自然の真ん中に自分がいるんだよという意味があったり、その販売元の方は震災で北海道に逃げてきた方なんですけれども、はい、その北海道の土地の元々の先住民のアイヌの子の気持ちを名前に取り入れたいなと思って、アイヌの言葉で四大元素を調べた時に、火がアペあるんですよね、
はい、
で土がトイトイというふうにアイヌの言葉で言います、
はいはい、
で風がレラといってレが入ってます。
あ
で水がワッカといって、あとレとワがみんな全部入ってるんですよね。
あなるほど、
すごくないですかこれ。
すごいですね。
すごいですよね。
と水とで私たちもちゃんと入っててみたいな。
そうなんです
。すごい意味が
込
められているアトレトワの塩に、
はい、
それはすごい初めて知りました。なんかこう冊子を以前つけていただいたのを見たんですけど、
はいはい、
それを見ただけではちょっとわからなかった。
そうなんです。今ちょっと冊子が、ね、なかなか食べると喋るんですけど、
すごい、
文字にするとなかなか、
そうですね、
難しいなっていうところがあって、はい、
あ
とパッケージにもすごく意味があって、
はい、
日本の最古の祝詞と最強の言霊と言われている、はいはいはい、トホカミエミタメという言葉があって、
はい、
その言葉がこうパッケージにデザインされてるんですよ。でその言葉を唱えると、ご先祖とか神様に感謝をしてつながることで心身の状況とかこう清めたり開運するというふうに言われているので、塩は悪いものも吸着する性質があるので余計なものが入らないような、はい、そんなデザインになっているそうです、
は
い
は
い、
デザイン、このラジオなので、
はい、
そのデザインの模様っていうかを見せられないのがすごい残念ですね、今ね。
そうですね、すっごいかっこいいので、ぜひ手に取って見ていただきたいです。
本当にそうですね、
はい、お塩のくず取り、はい、もう全部手作業でやってくださってるんですけれども、
はい、
その時にも昔の阿波の歌というのがあって、それも歌いながら手作業でくず取りしてくださってるんですけども、それを歌いながらやると五臓六腑が整うというふうに言われていて、まあ、本当にそのスピリチュアルな力はあるかどうかわからないんですけど、そういう祈りの込められた塩だというふうに私は聞いてすごく感動しています。はい、
そうです
ね。そんなお塩ですね。
はい、その話を聞いてちょっとすごいお塩を使わせていただいてるんだなっていう、ありがたいなっていう
気になりました。うわ、そう言っていただいて嬉しいです。はい。
そうですね。じゃあちょっとここで一休みをして、ここで後半に入りたいと思います。
はい
の
じゃあここからは後半に参ります。私、以前、
はい、
このアトレットアの塩を使って梅干しを作るっていう話を、はい、毎年作られているっていう話をお聞きしたんですけども、
はい、
やっぱりアトレットアの塩を使うと梅干しの味もやっぱり違ってきますか、はい、まろやかになるというか。
はい、梅のそのものの甘みがすごく美味しくて、種をずっとしゃぶっていたくなりますね。美味しくて、おばあちゃん、昔のおばあちゃんの気持ちが分かるというか、ちょっと痛くないかもしれないんですけど、本当にずっと口の中に入れていたい梅干しになります。
そうなんですね。ちょっと私も今年は梅干しをそのアトレトアの塩で作ってみようかなと思ってるんですけど。
あ、ぜひぜひ、美味しい梅干しになります。
のフェイスブックの、
はい、
グループっていうか紹介していただいたグループで、
はいはい、
アトレットアの塩で作った梅干しでその、はい、ごぼうを煮る料理を紹介されていたじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれ私まあ、うち の, あの梅干しはまだアトレットアの塩は使ってないんですけど、梅干しとごぼうを一緒に煮るっていう料理を作ったらすごい美味しくて、よく作るんですね。
ありがとうございます。
はい、その他にも何かこうアトレトワの塩を使っておすすめの料理、私先ほどおにぎりにしたら美味しかったっていう話をされてましたけど、はいはい、私も炊きたてご飯に、
はい、
このアトレトワの塩を振って、はい、でごまを振りかけてごま塩みたいにして食べるのがすごい好きなんですけど。
ありがとうございます。もうシンプルでもうご飯の味が ね、
はい、
ね、もう美味しくなりますね、
はい、うん、
炊く時にも使ってくださるって以前お聞きしました。
はい、炊く時にもお塩を入れてます。
はい、
で、このお塩を使ったおすすめの料理みたいなのがあったらいくつか教えていただきたいんですけど。
はい、もうたくさんあります。
はい、
たくさん。煮物だったら、はい、ごぼうと梅干しの他に鯛とごぼうを一緒に煮て塩だけでもすごく美味しいですし、はい、あと大根とホタテの貝柱とかでも美味しいですし、はい、煮物にすると簡単なポトフとかでも油中のブロッコリーとかキャベツとか、はい、白菜とか大根とかそういうものとすごく相性がいいので、ポトフにするとコンソメがいらないかなと私は感じてます。
へえ、はい、そうなんですね。
はい、なのであとはサラダとかのドレッシングがいらないですね、はい、オリーブオイルと塩かければいいし、あとはお肉とか野菜、違う、お肉とかお魚の下味に使うと、先ほどのベーコンの話もあったんですけれども、美味しさが全然違いますし、あと私一つ作り方ご紹介したいのは、切り干し大根を、まあ、ちょっとだけ水につけてふやかして、はいはい、で切って生姜のみじん切りとお塩とオリーブオイルをかけて食べていただくと、常備菜とかお弁当とかストーク料理としてすごいおすすめなので、もうサラダというかお漬物というかちょっと変わった洋風な感じなのがもう病みつきになるので、ぜひ作っていただきたいです。
そうですね、私切り干し大根結構好きなので、それはぜひ今度作りたいと思います。ありがとうございます。
はい、白桃にちょっと入れてる方もいらっしゃるので、いろいろ使い方はあります。
はいはい、お塩そのお料理以外にも使えたりするんですか？
あ、もちろんです、もちろんです。お料理以外にも、今私引っ越し の準備をしてるんですけども、浄化で使っている方もいらっしゃって、
は
い、洋服とか捨てるときとか、あとリサイクル物のお洋服を買ってお洗濯するときにもちょっと入れていただいたり、あとはお風呂に入れたりとか、
はい、
ちょっとしたお塩を浄化に使うのに頭とかにサラサラってかけてちょっと軽くマッサージみたいな、
へ、
頭が重い人とか、
はい、
粗塩なのであんまりジャリジャリするとちょっと痛いと思うので、
はいはい、
あれなんですけど、そういう風に使っている方もいらっしゃるという風に聞いてます。
そうなんですね、はい、すごいなんか ほら、お塩って皮膚病にも良かったりするじゃないですか。
あ、はい、
そう
は
いう感じで頭をきれいにするために使うみたいな感じなんですかね。
気を払うとかそういう感じの方が強いんじゃないでしょうかね。
ああ、
とな はあ
る
とミ
ほど。
ネラルがあるので、その皮膚
はい
病と
はい。
かそういうのにも、まあ、病気をの治療のために入れるにはよっぽど量を入れないと、治療の期待はちょっと
はい
どうなのかなっていうところはあるんですけれども、
はい。
お風呂に入れるとマグネシウムとかのミネラルがあるので、すごい軽くなるというか、お湯がすごい軽やかな感じがします。
ね、
はい、個
そう
人
なん
的
です
な あ
ね。
れなんですけど、はい。
いやー、なんかいろいろな使い方があるなって驚いてるんですけれども、
はい。
このお塩を例えば購入したいなって思われる、この放送を聞いて、購入したいなと思われる方がいるかもしれないんですが、
ありがとうございます。
そういう方はどういうふうにしたら購入できるのか教えて、あの、
あ、はい。
購入方法というか、あったら
はい。
教えていただけると嬉しいんですけど、
はい。も
あ
と
り
も
ま
と
す
は
か？
Facebook で木下理香子で検索していただこうかなと思ったんですけど、最近インスタを始めまして、Facebook がちょっとあれなので、インスタを始めまして、ホームページはちょっと私はちょっとまだ作ってないんですけど、インスタでリカッチで RICCACCI で調べていただくと出てくるかなと思います。
じゃあ、インスタの方で、
はい。
調べて、
はい。
インスタのその、インスタに貼ってあるリンクみたいなところから購入
い。で
欄。
きるようにしております。
わ
リ
かり
ン
まし
ク
た。
で。
じゃあ、もしも、気になる方がいらしたら、まあ、
は
こ
い。
の LLL のコメント欄に書いてくださってもいいし、
はい。
インスタで木下さんのアカウントを検索して、そちらから購入という感じで、
あ、はい。ぜひ
し
お
てい
待ち
た
し
だ
てお
け
り
たら
ます。
なと思います。
はい。
そうですね。私、やっぱり今、お塩がまろやかだっていうことを言われてたんですけども、
はい。
私、よくこのアトレトアの塩で塩麹を作るんですが、やっぱり他のお塩で作った塩麹と、このアトレトアで作った塩麹だと、出来上がった時のまろやかさが全然違うんですよね。
違います
なん
よ
か、
ね。
それが最初、塩麹を作った時にすごい驚いて、
はい。
他の塩だと、できたばっかりを食べると、ちょっとなんか、なんだろう、塩辛いが勝ってる感じなの
そうで
に、
すね。うちの夫はもう塩が攻撃的だって言いますね。普通のお
そ
塩
ん
の
な
も
感
の
じ、
を食
本当
べる。
にそんな感じなのに、アトレトアの塩で作ると、本当にもう、最初の、一口目からすごいなんか柔らかい感じになるんですよ。本当にそれだから、そのミネラル分っていうかが多いっていうのが影響してるのかなってすごい驚いています。で、そうですね。だから、ベーコンなんかもすごい美味しいですし、だから皆さん、本当にこの放送を聞いてくださってる皆さんっていうか、それだけではなく、たくさんの人に知っていただきたいというか、食べていただきたいお塩だなと思ってます。で、そうですね、放送もちょっと残り少なくなってきましたので、またここでジングルを挟んでエンディングに参りたいと思います。
夢の種放送局。
じゃあ、もうそろそろ終わりが近づいてきました。最後に、手短にというか、ちょっとしかないんですけども、何かこう、木下さんのアトレトアの塩に関する夢みたいなものがあったら教えていただけますか？
まず、キンキンの夢だったら、このアトレトアの塩の電子書籍を作りたいなと思ってます。皆さんに、ね、
そう
塩
なん
の
です
魅
ね。
力を知ってもらいたいです。
わかりました。ありがとうございます。そうですね。電子書籍できるといいですね。私も楽しみにしています。
ありがとうございます。
そろそろ終わりが近づいてきました。次回もここで皆さんのお耳にかかれたら嬉しいです。お相手は、アトレートアの塩代理店の木下理香子さんと倉田和穂でした。それでは皆さん、 今日も良い一日をお過ごしください。